はい、皆さん、トイラジは映画凡人が集いしラジオ、その名もトイラジへようこそ。おいて私、猫といえばドラえもんなこたつと、
猫ヒーロシー、猫ヒーロシーのおまけと、
猫といえばジブリでたくさん登場しますチャムレイと、
猫はどこをとっても好きなタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画制覇型トークバラエティ番組です。やっさっつ
やっ
さっつってなんだ
新しい
ということで、7月の15日になりましたね。さあ、最初にですね、まずオープニングトークを話してから、トイフェバレットシングス、今回はチャムレがやります。
はい、
そしてネットフリックスで会いましょうは、泣きたい私は猫をかぶる、うん、かぶりたいということでね、猫の話をしていきましょう。さあ、それでは参りましょう。第173回トイラジスタート。ベスト、
ん、
おい、じゃあガールさん、ガールさんどうした。はい、はい、
相変わらずゲームばっかりやってるんですけど、
お、うん、
6月の末にラストオブアス
パート
2が出まして、1も映画的なゲームの限界を超えた傑作だったんですけど、
うん、はい、
まあ、パート2もですね、まあ、その新たな領域を開拓した傑作かなと、
はい、どうなっちゃうん
ですか、ね、今ですね、絶賛なんか攻略中なんですか。
あ、クリアしました。
おお、おめでとうございます。
ただですね、今ですね、炎上してます、ラストオブアスパート2。全体的に物議を醸していまして、
お、はいはい
はい、僕は全くそう思わないんですけど、ポリコレに屈したってことでめっちゃ叩かれてるんですよ。
おお、はい、そうなんだ、
はい、賛否がめっちゃ分かれてるんですよ、
ね、はあは
あ
は
あ、
はい、まずですね、主人公今回2人いるんですけど、
はいはいはいはい、
主人公の一人のエリーさん、
エリー、はい、
はい、この人はワンから出てるって、ワンの時は14歳だったんですけど、ツーだと18歳、うん、19歳になってるんですけど、
うん、
エリーさんは、まあ、レズビアンなんですよね、ワンの頃から言われてたんですけど、
は
いはいはい、だったりとか、もう一人の主人公がアビーさんっていう筋肉ムキムキの女性なんですけど、
ほうほうほう、
はい、この人はですね、ワンの重要人物を殺してしまって、
それはもうそれも一人しかいないじゃん。
それでエリーが復讐に旅立つ。エリー最初の15時間ぐらいエリーをずっと操作してるんですね。
はい。
で、うん、そのエリーの大事な人を殺した、しかもかなり残虐な拷問をして殺してるんですけど、
うん、
押したアビーっていう女をぶっ殺してるみたいな旅を15時間するんです。
はい、
でそのアビーの仲間を一人一人殺していって、アビーの居場所を聞き出して、うん、ようやくこう追いついた、うん、で二人が出会ったっていうところで、同じ時間軸アビープレイさせられるんですね、
うん、
そうするとアビー側も復讐の結果そうなったんですけど、でね、復讐する理由全然あるし、むしろこうエリー側の方が悪いじゃんみたいな風にも思えてしまうような、
なるほど、
はいはい、十数時間こう延々とプレイさせられて、
はいはいはい、
まあ最終的には
気持ち高まってるのに、こう
そうそうそうそう、
復讐すんぞ
と。しかもその直前になんか犬が襲ってきたりとかするんですよ、
うん、
で犬襲ってくるんで殺しちゃったりしたんですけど、うん、そのすぐ後にその犬めっちゃ可愛がるプレイとかさせられるんですよ、アビー側で。この犬みんなにめっちゃ可愛がられた犬やんみたいな、
ほうほうほう、
っていうのをもうプレイヤーにこう嫌悪感を抱かせるようなのをずっと続けて、最終的にあんまり救いがないエンドなんですよね。
あ、そうなの、
うん、だからゲームね、30時間ぐらいあるうちの半分ぐらいをその、うん、アービーさんの方プレイさせられる、しかも、まあ、一定のプレイヤーからすごく嫌われている人をプレイさせられるっていうのがすごくこう、ね、拒否反応を起こす人は拒否反応を起こしてる。
それが どうポリコレに屈したっていうことにつながってんのかが、
まあ、だから基本的にあまり男性が目立たなかったりとか、
あ、そういうこと？
あ、うん、そことは別のところね。
そうそうそうそうそう。まあ、あとその復讐はダメだよねみたいなことは言わないんだけど、
うん、
復讐自体ね、良くないよねみたいな話ではあるので。
うん。
うん。まあ、あとその、アビーが興味ねえよって言ってる中で、その、アビーが所属してるこう団体と敵対してる新興宗教みたいなのがあるんですけど、
うん。
そこがこう、文明を捨てて昔ながらの生活をみたいなような教義がある新興宗教に属してて、うん、男はみんな丸刈りで、うん、女の人は普通に髪の毛生やしてるんですけど、
うん、
そこに、いる女の子が丸刈りをしただけで死刑になりそうになってこうアビーが助けるみたいな話があって、明確には言われてないんですけど、多分その女の子的には自分は男性というふうに自認してる、
うんうんうん、そりゃそうだろうね、うん、
みたいな描写は結構いろんなところにあって、そういうところもこう、うん、なんだポリコレかみたいなあのふうに言っちゃう人はいるのかな。そもそもこう、うん、ビデオテレビゲームのユーザーのこう多数派を占めてる人はそういうポリコレ嫌いみたいなのが結構多かったりする
ので、うん、あ、そうなんだ、
はい、そもそもこうビデオゲームっていう文化そのものがこう女性蔑視的な文化をこう恥ずかしくも抱えているところがある。
あらららら、まあ、まあでもそれはあれですよね、ビデオゲームのみならずっていうアニメ文化とかも、うん、そういうのはね、
特にあのビデオゲームは未だにかなり強いところがある。
ああ、そうなんだ。あの
世界的に。
ああ、そうだね。だから逆に言ったらそういうのを作り手側は挑戦的にやってるとも言えるってことなのかな。
はい、そうですね。
そういうこと
だよね。ものすごく、すごくあの弱視の人とかあの耳が聞こえない人への配慮とかもすごくしてあって、うん、画面設定変えるとそういう人の快適にプレイできるような感じになってそうで。
へえ。
で、全盲の人がちょっとネット調べながらだけど、うん、全クリできたとかいう話もある。
マジで？
そういう意味ではすごくこうユニバーサルに作られてるゲームかなと思
います。うん、そうなの、うん、すごいね、それ。
すごいじゃん。
うん、
耳だけでプレイできちゃう
と、ね。そうそうそう。だ本当にね、素晴らしい作品だった、うん。だから10年後とかだったら、こう、落ち着いてすごく評価される作品になってるんじゃないかなと。
驚きだねそれ、
うんうん、
プレイしてほしいですね。あのあ、もうやりたくないって思いながらプレイして、
そう、そういうことだよね。だから自分が2つのことをちゃんとやるってことがもう、
あの自分の手を下すみたいなとか、ね、
そうだからその実感として問いかけにさせるように作られているゲームだってことだもんね。
確かにね、それ自体はね、自分がプレイするということにね、非常にこう意味のある、
うん、そういうことだよね、
はい、そうですね、うん、あとなかなか、この放送が配信されている頃にはあの、うん、原稿テーマにしたゲームも出てから発売されますね、うん、ゴーストオブツシマっていう、あの海外の会社が作った、うん、モンゴル襲来をテーマにしたゲームってのも出ますので、
そういうどっち側で来るんだそれ。
あの日本側で、
日本側で、
はい、
それもまたさ、逆転されたら怖いね。日本側で、あっしゃ神風だーとか言った時、一方みたいな感じでさモンゴル側ストーリー始まっちゃって、
それはそれでちょっと面白いか
もしれない。面白いかもしれない。
でもやっぱり逆に言ったらあれだよね。その映画とかよりはその辺はゲームの強みなのかもしれないなとは思うね。そう考えると。
うん、そうだね。
映画では、まあ映画もどっちのものを見せれるってことはできなくはないんだけど、
うん、
実感込みでそういうことを考えさせるとか思わせるっていうのは、なかなかやっぱゲームならではな感じ、本当しますな。
そうですね。
ラストオブアス2のこう監督の人は、うん、あのプレイヤーは共犯者だからっていう、
うん、あ、いい言葉ですね。そうですよね、うんうん、エジソンズゲームの時もね、ちょっと死刑のシーンとかね、うん、ありましたけども、うん、あの時はほら電気椅子で一人の人がガチャーンってやってってやってたけど、うんうん、あれもね、なんかどんどんどんどんさ、もう誰が押したか分かんないようにしようとかさ、
あ、はいはいはい、
実感をさせない工夫みたいのをいっぱいさせたりするじゃないですか、
うんうん
うん、そういうところであえてね、あなたがやってるんですよっていう実感を強めさせるっていう方向に向かうっていうのはゲームでしかできない、
うん
う
ん、
どうしても映画ではやっぱり受動的になるのでね。
そうね、もう一つやっぱこう一つ二つこう自分の中でフィルター絶対作っちゃうからね、
うんうん、それはぜひね、うん、みんなもプレイしてほしいなと思います、
うん、まあ、そこが強烈に強ファンドを生んでいるっていうところ、
まあそうなんだろうね、
うん、だからそれ成功とだよね、
う
ん、
そうで、そう、そう、それだけ強い体験ができるっていうことだよね、
うん
うん
うん、
そこに抵抗感を覚えた人こそね、いいユーザーであるという感じがします
ね。なるほどね、
うん、正しい。
ホラー映画を拒否るぐらい怖がる人ほどホラー映画を楽しんでるみたいな、
うん、あのそういうことですね本当そういうことです、ね、
もう見てない
ということで、う
ん、はい、
次のコーナー行きましょう。
はい、
ドイラジ
ドイフェイバリットシングス。
このコーナーはドイラジメンバーが苦しいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてご利用ししていき、最終的に無理やり映画の話に結論付ける旗迷惑なコーナーです。
はい、ということで今回のやってくれる人はチャムレです。
どうも
どうですか、今回は何を僕らにご利用ししてくれるんでしょうか。
この昨今コロナとともに、うん、今を生きているんですけれど、
うん、
こう自粛期間で、うん、なかなか心がね沈む時が私はありまして、
もう声沈んでるよすでに
ごめんなさいね、ちょっとそう、気合い入れよう、気合い入れますなんですけど、ちょっとそんな私もね助けてくれた食べ物
食べ物
食べ物、今日持ってきてくれてる
ありましたね、そんなこと。
ねえ、いつもどういうふうに収録で食べ物使ったら、ね、食べ物出てくる、実際に出てくると
か、みんなのお家に届けてくれてるみたいな。
マジか、ちょっと郵便受け見てくる。
あったなそれ
郵便受け
はい、何ですか。
でもうね、第2弾です、アイスです。
おお、
楽しみ。そんなできんの。
だって今
の場合とかね、まあ、毎年のようにね、うん、いろいろね新しく出るから、ね、
そうか、はいはいはい、
前回が第113回で、うん、去年のね、はいはいはい、5月末頃だったんですよ。
もう去年ですか、
113
回って。
なのでまあ5月末だから、まあ大体1年ぐらい経ってて、
うんうん、ちなみにその時は何を紹介してくれました、うん、
その時はあのね、
まあ、ほうじ茶のね、
そう、ほうじ茶すごい、あの時反響あってすごい嬉しかった、う
ん、ハーゲンダッツすごい良かったですよね、美味しかったですよね。
美味しくて震えたよっていうお話をしたんですが、
うん、
今回その自粛期間で出会った 3,、はい、3つを
出会いましたか、
ご紹介したいなと思うので、ちょっと言い方が出会えてよかった愛するアイスクリームにいたしますまた使うっていうね、はい、
ちょっと親父っぽいですけど
あんま出していかないですかね、私こういうのは
3つ、ね、はい、ということでじゃあやってもらいましょう。出会えてよかった愛するアイスクリーム1つ目、
はい、1つ目がうちカフェ贅沢チョコレートバー濃密ピスタチオ。
おいしそう。
うちカフェってことはこれは、
これはねローソンですね、ローソンで発売しているもの、うん、写真を皆さんにお見せしたいと思います。
あ、いいんですか、はい、写真見せていただいて
もちろんですなんだこれ、
実物はないけれどもね、
はい、
うん、あ、なるほど、あ、見たことあるぞこれ。
うん、本当ですかね、
はい、
美味しそう。
これがですね、調べたところもう本当最近で6月の末ぐらい、うん、先週ぐらいに発売されたばかりらしくて、
お
で、
ローソン、昨日行ったな。
あ、本当ですか、うん、そう、私もね、たまたま帰りに寄ったら、はっって思ってちょっと見つけた代物なんですが、
はいはい、
ちょっと私の中でですね、好きなフェイバリットフレーバーの四天王がいまして、
はいはい、お、3つじゃなくて、4つなんですね。
四天王がいるんです。で、それが抹茶、コーヒー、ほうじ茶、ピスタチオなんですよ。
おお、
ピスタチオってなんか、パッとフレーバーのイメージ湧かないんだけど、
うん、そう、この4つの中でもあんまり味としてない、
うん、うん、あんまないよね、う
ん、なんか風味感が強いのかもしれないよね、
うん、そうですね、う
ん、でもなんかやっぱピスタチオはこの数年でとても大きいですよ。
ありますよね、
ごめんなさい、ピスタチオっていうのは何ですか。
今写真に載せた散りばめられているもの、
ナッツですか。
ナッツですね、
うん、
ちょっと塩味が、塩味があるのかな、
うん、そうそうそう、うん、あ、うん、で意外とね、はい、このバーは結構あれですよね、白っぽいですけど、
うん、
よくあのピスタチオ系のものに対してイメージするカラーはグリーンですよね、
うん、そうですね、
うんうん、そうなんだ、
淡いグリーンかな、
うん、なんでなんだろうね、
うん、でもあのなんだっけ、ピスタチオ自体がね、
深くグリーンなので、
そうそうそう、
ああの中開けるとグリーン、
中がね、そうそう、
あ、そら豆みたいな感じなんだ、わかんないけど、
そら、でもそら豆と近い
そうで、あのカリッカリしてる感じ、
そうそうそうです。もともとピスタチオ自体も好きなんですけれど、それがアイスクリームになった時の美味しさがね、
うん、
本当に好きで四天王の一人にはなっていて、うん、
はいはいはい、
なんですけど、そのピスタチオアイスって割とね甘すぎるものが割と私は出くわすことが多くて、
う
ん、ちょっと食べると、うん、ちょっとくどいなって思うのが何回かあって ったんですよ、うん、
あ、やっぱアイス評論家としてはそこはね
そう、うん、そうなんですね。前にもちょっとお話したんで、あんまり甘すぎも苦手なところがあって、
うんうん、
そうで、これを食べた時に、
はい、
もう美味しいってなって、
うん、
もうね、あのこの名前の通り濃密なんですよ、濃厚で。
お、濃密ピスタチオですからね。
濃密すごいね、今時ね、うん、濃厚じゃなくて濃密を選んでいるというこのセンス。
そうですね、
そうだよね、
確かに。
もう一番避けなきゃいけないんですよ、濃密って
本当だ本当ですね。
あ、だから今避けざるを得ないから、自分一人の食べる時だけはもう濃密感をみたいなことなんですね。
なるほど。
ピスタチオ同士がギュッギュッギュッギュッってもうね、
もう密ですよ、
集まってますから。密です、
ね、密ですか、
うん、
そうなんです。でもこれ食べてもうハーゲン、うん、あ、ダッツに匹敵するほどのダッツに匹敵するほどの、いや、もうこれドイラジオ聞いてる人ならきっと分かってくれるちょっと言い方でしょと思
い
ました
。いや、ドイラジオ聞いてる人伝わらない人いっぱいいるよ。
ちょっと H ワードがね入っちゃいますかね。
う
なっつ、うなっつって言います
ね。そう、うなっつに匹敵するほどの濃厚さと口どけさなの本当に美味しい。
なるほど。
でもこれをちょっと箱のデザインをちょっとダッツにして、もう何ら違和感がないぐらいちょっと勝負しにいってるなっていうのをね感じました。
あ、ってことは何、今日の3つにはダッツは入ってこないってことですか。
なのか
な分かんないですね、
ちょっと間があったっていう。
なるほどね、
はい、皆さんハーゲンダッツですよ、皆さんね、うん、
ハーゲンダッツ
なんて言ってきますね、
ドイラジでは
ドイラジね、はい、聞いてる人ならきっと分かってくれるよねというちょっと意味合いを、はい、はい、なのでちょっとこれはね、あの帰り際で出会って大変感動したもので、うん、
コンビニブランドみたいなところですよねこれって、
うん、
要は、
うんうん、
以前ねガーラさんがこう挙げてたねデザートの類もありますけど、
うんうん、
その辺やっぱ力入ってるんですよね、
うん、思いますよね本当に、
うん、コンビニって本当身近な場所だけど、
うん、ローソンに限らず、ね、
限らずですよ、そうそう、
うん、
あのね、あれ、あそこ贅沢品売り場ですよ普通に
うん、うん、
そうね、だからなんかこう良くも悪くも贅沢の価格が変わってるんだよね。
そうね、
本来的に大きな贅沢とかできる社会じゃなくなっているから、
うん、
あの要はあのプレミアムモルツ的な頃から流行ってるやつですよね、
うんうん、
あの日常にちょっと潤いを与える、ね、贅沢感が一番売れるようになっちゃってるという、うん、
そうですね。
なのでまあちょっとねお値段はねお高めかもしれない、
うん、
1個ね215円、
うん、あ、いやでもまあ
まあまあ
まあ
にはなってはいるんですけれど、はい、それをくらいの満足さは味わえるんではないかと私は思います、
うん、なるほど、一発目でもうこれですよね、
はい、くそ、うちの周りにはローソンないぜ、
う
ん、
あ、そうですか、ですね、
こっちはローソンだらけですよ、
あらら
暑くなってくると帰りに買うとその溶ける心配もあるので、
う
ん、ちょっと近場にあるのがねコンビニ選びますよね、
うん、
とは思います。
そうかそうか、だからこそコンビニで売れやすいっていうのもあるのかもしれないね、地形からっていうね。
ああ、そうですね、お手頃に買えるっていうのは、うん、ね、
はい、ということでじゃあまず一つ目でした、
はい、
一つ目ね、贅沢チョコレートバー濃密ピスタチオでございました、はい、さあ続いて出会えてよかった愛するアイスクリーム二つ目、
はい、こちらは天下のダッツさんからの
あれやっぱりいた、
回収したな、
外せないんですよね、もう、うん、あの本当に王様なので、はい、私の中の、
うん、
で、その中でも白桃味です。
美味しそう、
白桃、
白桃
最高、
はい、
あ、美味しそう、
はい、来ました、うん、ね、H ワードが最初に入ってますんでダッツと呼びますけれども、うなっつのこれ白桃味、うん、
はい、
いやホワイトピーチですねこれね、
これね6月の上旬ぐらいに限定発売、
あ、限定的なことがもうありますねラベルにね、
本当だ、
なんですが最近のダッツさんの傾向は、
はい、
なんか限定と言いながらも割と長い期間売ってくれる時がね あるんですよ。
嘘つきってことですか。
うん、
いや閉店セールって言いながらずっと閉店しないお店みたいな、
そういう
の、
あ、ね、早尾さん的なことが、やめるやめる詐欺的なことなんです
よ。早尾、早尾感、H 感ね。
そうかもしれない。
H つながりで。
そうですね、H つながりかもしれない。うん、そので、はい、このそれこそほうじ茶もずっと限定って言ってたけど、ずっとあったりとか、
うん、
再販とかもしてるので、うん、そうなんですね、うん、だから人気によってなのかなと思って、
そうか、そりゃそうでしょうね、
確かに、
うん、確かに、だって抹茶味でさえね、最初の頃は一般的なレギュラーな味ではなかったものが人気すぎて一般的なものになりましたからね、
確かに、
まあ、それそうだわ、知らない世代の人も もはや多いと思いますけど、
うん、そりゃそうだわ、
そうですね、そう、うん、なので、まあ、この子も限定と言いつつ、
この子
そう、まだいるんじゃないかなっていうのは
この子というものを食べてしまう
ちょっと思っていまして、
うん、
でこれはね、桃と、まあ、ミルクも入ってるので、うん、フレッシュさよりはなんか滑らかさの方がなんか近いのかなっていう感じがありますね、
で
ね、
酸味みたいのは
いやないかな、
あんまない、
うん、でもすごい美味しかったんですよ本当に、
いいな、
あとこれは完全な個人的な記憶によるものなんですけど、何かの味にすごく似ていて、
うんうん、
なんか懐かしいんですよね、小さい時に食べた何かにすごい似てる、
う
ん、
あ、その何かは突き止められてないですか、
なんかジョアの桃味みたいな、 なんか小さい頃食べたピーチヨーグルトみたいな感じの、なんか懐かしさを感じるんです、すごく、
まあ、桃味の何かではあると、
そうそうそうそう、でも本当にすごく美味しくて、もうこれを食べた時になんかすごくね疲労困憊だったんですよ、
うん、
体が、
ほうほう、
で、あ、なんか新しいのがある、食べようって食べた時に美味しさが染み渡って体に、
お、
感動して最高すぎて、それを先月の頭ぐらいに食べたんですけど、
うん、
もう今 iPhone のロック画面を桃の画像にしてます
あ、おかしい人ですね結構ね、
いや桃のね集合体の画像にしてるんですけど
集合体、
いやもうよりおかしいですよ、
このアイスのじゃなくてね
桃自体を信
仰してる、ね、
宗教に入ったみたいな感じですね、
うん、もう
ね、
いやもうこのね、桃教、雨でうつうつとしてるこの生活とね、ちょっとマスクでこう息苦しい日々の中、
うん、
その毎日見る画面はね、こう清涼感ある晴れやかなものになりたいなっていうので、うん、もうこれを食べた時の感動とともに、うん、私はこの
街を、ね、その体験を反数できるとその画像
を見られる、そういうことです、
もうバーミヤンのロゴとかでいいんじゃないですか、ダメなんですか
あれちょっとですさ、何か爽やかさ感じ
ないですか、お尻っぽいですか、ちょっとあれは、
ちょっとあれはイラストかな、
あ、イラスト感がね、
うん、そう、写真のね桃にしてるんで私は、
なるほどね、
もうだから食べたいなって思えるような画像じゃないと、
でも確かに最近白桃は上位なと思いますね、僕はやっぱり、
そうなんですね、
うん、ちょっとレベル低いユーザーなので、やっぱりナッツとかあんま手出さないでね、スーパーカップとかね、メイジエッセルスーパーカップ、
そう、今出てるんですよね、
出てるんですよ、
知ってます、
白桃味とかね、
あります、あります、
その辺はね、
うん、
美味しいなと思って食べてるので、
うんうんうんうん、
それでまたウナッツ行っちゃうとね、戻れなくなっちゃうんですよね、
あ、でもありますねそれは、
うん、あ、なんで俺はこれを食べてたんだろうみたいな、これで美味しいって言ってた俺何みたいな気持ちになるさせてくるんですよ、ウナッツは、
いや、それだけの力がありますよね、
あるんですよ、
あります、
だからやっぱこう向き合う時はやっぱね、財を手に入れてから
そう、でもやっぱそのね、特別感と
か、期間限定だからね、そうね、
うん、まあ、だからあれか、今なんか桃の時期だからか、
そうですね、うん、夏前これぐらいの時期でやっぱり商品としていろいろ売れてくるのかなと、う
ん、ね、多分収穫の時期とかかぶってるんですかね、
う
ん、
まあ、あると思うし、やっぱ今年トレンド何にしていこうっていうのはなんかアイス界でちょっとあるんじゃないですか、
あるんですかね、
う
ん
う
ん、
だってほうじ茶また同じぐらい流行らせようって感じは今年はしないもん、やっぱり、
うんうん、あ、そっか、それもありそうですね、う
んうん、多分新しいトレンドを毎回見つけていこうという動きの中に、
うん、
ちょっとした示し合わせみたいのはやっぱりアイス業界であるんじゃないですかね。それか真似なのか分かんないけど、
う
ん、まあ、
う
ん、まあ、それからあれだよね、その白桃桃業界が
こう、うん、プレゼンしてきた、
プレゼン各、ね、あの会社にね、
うん、
さあ今年どうですかと、
あるかも、
あるかもしれない
フレーバー再現できますよこれの
今年の桃はいいですよと、
いいね、
あるかもしれないですね、そう、うん、だからもうこのくらいのちょっとジメジメの季節にやっぱさっぱり感も味わえるので、
あ、なるほど、
うん、大変おすすめです、
はい、
はい
はい、
ということで、うん、ダッツのね白桃
、うん、ハゲダッツですからね皆さんね、ハゲダッツ
ちゃんとサポートしてくれてる、は
い、ということでした、マキさん H ワードを普通に言うんですね差別用語ですよそれ。
いやいや僕は差別してませんからね。
はい。
さあ、
はい、
ということでじゃあラストですね。出会えてよかった愛するアイスクリーム3つ目。
はい。 三つ目が明治エッセルスーパーカップ超バニラ。
超バニラ。
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 これはもうあの皆さん必ず見たことあるであろうあの青色のカップアイス。はいはいはい、
うん、
これもう皆さん分かるだろうと思って写真は用意してないんですけど分かりますかね。
分かりますよ。
うんうんうん、
よく食べてますよ、うん。
今回はそのアイスに一手間を加えることをします。
は？ああ。ああアレンジ
ちょい足しちょい足しレシピ、
ちょいというよりも、うん、
がっつり
共にみたいな、
もう 麺に入れ
る
そういうレベル
なんですか。
だからあの超バニラチャムレーでアレンジを紹介すると、
いやでもね私発案ではないんですよね。
えあ、待って、超バニラっていうのは名称普通に、
そうです、超バニラっていう名前です。
はい、
でこれはねあのツイッターで見かけたものでして、
あそうなんですね。
そうなんですよ。北海道チーズ蒸しパンって皆さんご存知ですか？
おー、なんか大泉洋が作ってそうだね。
いや作ってない。
いや知ってる知ってる。北海道のもう地形の絵がね、ま
あ、そうなんです。
印字されてるような。
見たことある。
多分まあコンビニスーパーでまあ見かけ、全国展開は多分増してはいると思うので。
まあ山崎製パンのとこですね。
そうですね。
はいはい。はい、
まあ、これじゃなくてもいい、もうチーズ蒸しパン、
あ何の種類でもいいから、
はい、
チーズ蒸しパン。
でも私はこれとあのやったんですけど、このチーズ蒸しパンと、
うん、
このスーパーカップを、
うん、どうするの、
これをねあの切って挟んで冷やして食べるんです。
切って挟んで冷やして食べる、切るっていうのは上下、はい、
そう、まずあのこのチーズ蒸しパンを横半分に切って、うん、
あハンバーガーみたいなことね。
そういうことでサンドするんです。
はいはいはい。
で、まあ、スーパーカップあれまあまあちょっと量があるので大体半分ぐらい、う
ん、それでも半分入んだ。
でも、ね、半分でもね目いっぱい、だいぶ目いっぱい、
目いっぱいな感じするよね、
はい、でそれを、まあ、ちょっとね冷凍庫から出した直後だと硬すぎるんでちょっと練るんですよ、柔らかく
練る。で待てばいいんじゃないの。
練る、まあ、そう、そうどちらでも良い。そう、
はい、
練って挟んで、うん、ラップにくるんで密着させて、
うん、
冷凍庫に30分から1時間ぐらい冷やす。
もう一回冷やすんだ。
おお、
まあ、あのねそのまま食べてもいいんですけど冷やした方が、ね、より美味しい。
一体化させるみたいな、
うん、そういうことです、そういうことです。
はいはいはい。
でこれをねツイッターでなんか 見かけて、
うん、
で自粛中、まあ、なんか家にいる時間が、まあ、今いる増えたので、まあなんかちょっとやってみようかなと思って、うん、まあバニラアイスとチーズだからもう美味しいに決まってるよねと思いながらも、まあ、この工程を経て食べた時に、
うん、
もう本当に一人でね、うん、コマーシャル並みのリアクションをした記憶がある。本当に美味しかった、本当に美味しかった。
あ、まあ、なるほど、パリピ感が出たんですね。
うん、そうですね、一人で出たのかもしれない。うん、
超絶うまーみたいな。
そんなに
何のコマーシャル
それ。それはそんなしない、しないけど、うん、本当に美味しいです。これ本当におすすめ。
これだからあれ、うん、これあれですね。だからその某 DJ さんが提唱している某ストリート美食テクニック的なことですね。
あ、そうなんですか。
あるんですか。
そうですよね、ガラ君。
え、
あのストリートテクニック
ですよね。ストリート美食テクニックですよね、これね。
あ、そうなの。
ストテク
紹介されてたの。
いや、紹介されてるかどうか知らないけど、
チャムさん流ストテク
ですね。そう、
なのかな。でも私が見かけたのはなんか女性の料理研究家なのかな、わかんないですけど、なんかそういう方が、
いやいや、そうそうそう、要はこういうことをすることをなんかこう、うん、ある人がストリート美食テクニックって呼んだりしている
。へ、あ、そういう名称。
ストリート感は全くないけどね。
ないけど、要はあのコンビニであのあったのがね、あのなんだっけ、セブンのフランクフルートと、
うんうん、
セブンのマヨコーンのパンがあるんだけど、マヨコーンのパンにそのフランクフルトを挟むとちょうどいいサイズで、
それ
を一緒に食べると、
あ、それ美味しそうだね、普通に。
激うますぎるっていうのが一時期流行ったんですよね。
そうなんですね。
そういうのをストリート美食テクニックって呼んで、うん、一種流行らせようとしたみたいな
こと
があったなっていう、はい、まあまあまあそういう類のやり方ですよね。はい、
そうですね。
でもこれめっちゃ安いんじゃない、だって
もう200円以下。
そうだよね。
そうですよね、多分。
これはやる。
でこれちょっと私、うん、あの他のアイスとかと比較ちょっとしまして、
うん、えらいね。
おー、すごい。
あなたそれだけで自由研究できますよ、それ小学校だったら。
うん、でまずあの森永のも
もうはい、うんうんうんうん、ちょっとミルク成分たっぷりですかね。
そうなんですよ。なのでね、これも美味しかったんですけど、やっぱりモウがミルク感が強いので、
うん、
ちょっとチーズだと少し重たいかなっていうのはちょっとありました。
なるほど。
モウがねっとりしてて重いからね。
そうなんですよね、うん、そうだからちょっとなんか芋たれだぞって思う人はいるかなっていう。お
ってことはあと層もやったんですね、これは。じゃあ
お大当たりです。すごい。
そうですね、
そう次ロッテのね層でやりまして、う
ん、はいはいはい、
で層は氷の量が多いから、うん、まあ、その分さっぱりするし、うん、真夏にすごい合うかなと思ったんですけど、
うんうん、
最終工程の冷やす時間が長めにしないとあんまり密着度がちょっと なくなっちゃうかなってのがすごい研究家みたいになってるんですけど、
めっちゃすごい。
そう、なんか長めにする必要がもしやるならあるかなって思いました、
うん、ああそうね、まああ と,、うん、とちょっと溶けてからもう一回う、ね、冷やすと、まあ、そうってね、ちっちゃい氷の粒みたいなのが入ってるみたいなのが若干売りじゃないですか。
そうそうそう、
あれが消えて、そうなんですよね消えちゃうっていうかね弱まっちゃう可能性がちょっとあるっていうのもあまり向いてないかなっていう気がしますね。
そうなんです。なのでもう本当総合的に、うん、結果的に考えると、
うん、
やはりスーパーカップがね一番いいんじゃないかなという。
なるほどね。
結論に至りました。
まあ、当たり前ですけど、皆さん、エースコックのスーパーカップじゃダメですからね。うん。あれはカップラーメンですからね。明治エッセルのスーパーカップですよ。ね。
ああ、ちょっと注意を、うん、注意をね。
注意をね。うん。
目を覚ました。あれは、クーリッシュはすごい塗りやすそうだけど。
確かに。
でもね、クーリッシュ。
クーリッシュは、そうに近いわけです
よ、うん。近いと思う。
確かに、そ
う
か。そうですね、
だから効率的なやつが要はこう分離させるんじゃない、あんまり
うん
なんかこう融合するとないからマッチングにならないんじゃないですかね。
まあでも塗りやすさは一番ですね。
いやっていうかこれ普通にもしね今もういないと思うけどね、小学生の人聞いてたら、うん、まんま自由研究として発表した方がいいですよ、これ。こういうふうに。自由研究ってこういう感じでいいんだもん、だって。うん、
ああ、でも確かにね、比較しますもんね。
うん、だからあれですかね、ドイラジ自由研究が復活しますかみたいな。
お
いや、こういうことだよ。自由研究って本来こういうことだよ。すごいよ。
あった、あった、懐
かしい。じゃあ他のアイスとだったらいいのかなとかね。
そう。っていうか、だから、あれですよね。チャムさんは週に1回検証結果をツイッターなりで上げてった方がいいんじゃないでしょうかね。
いや週1は多い、週
1
は多い。
すごい。いやいや、それは研究家としては週1ぐらいはね。
まあでもアイスは絶対
週1食べてるでしょう、
ね。食べてるでしょう、ね。いやでも今日も同じのでしたとかでもいいんだよ。今日も同じ研究結果でしたっていう。
つまらんそれは。
なんだっけ、なんだっけ、冷やす時間を変えてみましたみたいな。
うん。確かに。重要あるかな。
いや、やっぱほら、抹茶系とかチョコ系も合うのかとかもね。
ちょっとそうそう。あと山崎じゃないところのチーズパンで、こういろいろ検証。
すごい勝手にお話し進
んでる。そうだね。じゃあ、蒸しパン系だといえば、マーラー顔でね、やってみるとかもね。
確かに、パンの方も変えれますね。
うん、楽しみ。
楽しみだな。
まあ、やるとは言いません。
いやでも普通に美味しそうだから、うん、これは真似したいですね。
いやだからもう、ね、半年ぐらい経ったら研究家としてちょっとね人気になってるかもしれない
なってるかもしれない。
本当、
うん、ということで、まあはい、いや難しいですけど、これをねやはり今回もですね映画につながるまとめをしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
そうですね、好きなアイスのシーンをちょっと一つお伝え
しよう。いいじゃないですか。はい、
それがですね、ワンダーウーマン。
おーおーおお、はいはい、ありましたね。ありました。
もうこれ作品名を言ってもう分かる、
うん、
という
ジェラートだっけ。
ジェラートでしたね。なんか売店みたいな、うん、ところで、うん、スティーブが主人公のダイアナにね、うんうんうん、
ジェラートね、ヒロインことスティーブですね、
はい、
そうそうです、まさにその通り。
そういう見方もできる。
うん、がアイスクリームをね、そう買ってくれるシーンがあって、
うん、
でダイアナが人生初めて食べるっていう、
うん
うん、あのリアクション、
はい、
大変に可愛いあのシーン。
そうですね、ローマの休日、
ローマの休日オマージ
ュ、
ね、
そうなんですね。
そうですね、
美人で可愛いは最強の、はい、アイスは人を幸せにするのだなと、あのシーンで私は再確認をしました、
うん、いやいいね。なんかね、俺は、うん、チャムレにいろんなアイスを食べさせたいと思ったもんね。なんか、
うん、いや
だからいろんな試してほしいよね、こういうこと。
そうそう、いや やっぱね、本当にこうアイスが好きなんだなっていうのがよくわかる。
伝わりますか？それが一番嬉しい。
異常に伝わるね。声だけで、そんなにテンション高く話せるんっていうレベルの。
だってそうだよね、あのいつもちょっとこうトーンがねちょっと落ち着いてるなっていうところがあってるのに、もうアイスの話になるともうねすごいよね、こうい
やー伝わってますかね。
いやチャムレは別に1年に1回と言わずね、アイスのドイフェブリット何種類もやった方がいいと思うよ、もうい
や
ていうかだってもうそうやって新しいの出たら気になって買ったりしてるんでしょ、うん、買ったらもうねいろいろもうやっていかないとみたいな。
いやいや、ちょっと、ね、縛りは嫌だ。あの、自由に行きます。
あ、なるほどね。まあ、ですしね、あと、まあ、ドイフェイバリット的にもね、新しい、
うん。
今までやったものの第2弾という形で、目打ってやるっていう、うん、これも新しい開拓の仕方、見せていただきましたんで、
うんうん、はい。
これはやはりすごい人だなと、本当に思いますね。
いや、でもこの3つは本当におすすめ
します。うん。食べます。ということで、
はい、
皆さんもぜひね、お家で映画見ながらこういうのを作って食べるっていうのは最高に贅沢なんじゃないでしょうか。ということで、じゃあ次のコーナー行きましょう。
ドイラジ
ネットフリックスで会いましょう。
このコーナーは映画凡人にとっていよいよ無視できなくなってきた巨大なストリーミング配信サイトネットフリックスで公開されるオリジナル新作映画をみんなでチェックし、映画館のことは好きだけど、でもネットフリックスが面白いなら応援することもやぶさかではないぞというアンビバレントな感情が渦巻くコーナーです。
はい、ということで今回の作品はこちらでございます。泣きたい私は猫をかぶる。こちらについて語っていきましょう。あらすじお願いします。
はい、2020年日本映画、明るく元気な中学生ミオは突拍子もない言動を取ることから無限大謎人間、略してムゲと呼ばれている。思いを寄せるクラスメイトの日の出くんにも毎日アタックし続ける彼女にはある秘密があってというお話です。
はい、ということでテンション聞いていきましょう。こたつ大好きです。サンライズ、はい、おまけさん、
おまけはなんかやっぱ個人的にあんまりちょっと旨味が、個人的な旨味があまりなかった感じでした。
なるほど、
うん、
はい、キャムレ。
はい、実は私もどちらかというとおまけさん寄りな、
厳しい戦い今日は
です、うん、はい、
なるほど、
戦わないよ別に。
だんだん
まあ猫可愛かったです
ということで、はい、そんな感じですね。監督はですね、佐藤純一さん、そして柴山智孝さん。まあ、佐藤さんの方はいろいろとねアニメ作品今までずっと手掛けておられますので、キャリアはあるかなという感じなんですね。で、脚本がやっぱりとてもね、うん、今回は大きいかなと、岡田真理さん、あの花ですとか、うん、心が叫びたがってるんだとか、
うん、
最近ですと空の青さを知る人よあたりでね、うん、劇場公開作品も脚本手掛けられてますので、大変ね人気の脚本家だと思います、
はい、うん、ガンダムやってます。
ガンダムやってるんですか、
うん、
まさかのガンダムみたいな感じでしたね。
あ、そうですね、
あの花チームがみたいなね。
へー、ということでございます、はい。そしてキャストがなんとね、志田未来さんがね、
うん、
主役をやっておりまして、まあ話題のね、花江夏樹さん、うんうん、いつも話題の山ちゃん、山田浩一さん、うんうん、そしてね、小木さんいますね。うん、なんですよ。
おぎやはぎの
小木さんが。
先生かな、
いらっしゃいますということです。さあ、ということで、こちらは感想メールをいただいておりますので、先にご紹介させていただいてからみんなでお話ししていこうと思います。では行きましょう。ラジオネームサハルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本作はもともと劇場公開予定でしたが、私の地元の映画館ではこの映画を公開するか微妙だったので、ネットフリックス配信は非常に助かりました。内容は時折あれこれどっかで見たような感があったとともに、主人公ムゲの変人っぷりに少々面食らいましたが、みずみずしさが満載で、劇中の猫描写も見事で、猫好きの私にはたまりませんでした。おー、サハルさんも猫好き。不満点を挙げるとすれば、ムゲの複雑な家庭環境については話の筋になっていたと思うのですが、実の母さんとの関係はエンドロールのあれで解決したと思っていいのか、カオルさんと母さんって取っ組み合いの喧嘩してたじゃん。それはどうすんの?と不安になりました。あと、ムゲが日の出に書いた手紙を勝手に読んだあの二人組については、最近ミスミスを見たのもあって、 殺さないにしてもニッパーで鼻の真ん中を挟んでいればいいのにとマジで思っていたので、終盤でそれ相応の報いがあると思っていたのに、エンドロールでちょろっと挨拶した程度だったので物足りない印象です、ということで。なるほどね、うん、ということで感想いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もともとは劇場公開の予定だったと、
うん、
いう作品だったんですね、うんうん、でスタジオ自体はねペンギンハイウェイのあれを手掛けた、うんうん、なんだっけスタジオ4度 C だっけ、なんだっけ
全然違う。
あ、コロリド
ジュエリース
タジオコロリドがやってるということでね、そういった面でもアニメーションの面でもね、いろいろお話できるところはあると思うんですけど、皆さんどうでした？
私そういえばアニメ映画ってあんまり縁がないなっていうのに気がつきました、うん、なんか新海さんのやつは一応見てるけど、それ以外、まあ、ペンギンハイウェイも見てないし、
うん、
コナンとかドラえもんもチェックしてないから、
うん、
あ、なんかそういえば全然見たことないなと。パプリカは、うん、が久しぶりで、でも、まあ、ちょっとテイストは違うから、
うん、
そういえば私この手の映像を全然見たことないなって思いながら見てました、
うん、
サハルさんの、そう、このサハルさんのメールにあるこのみずみずしさっていうのは確かにすごい、確かにこの表現が当てはまりそうだなって感じはありました、うん、映像、
うん、そうですね、うん、
志田未来さんって声優してましたっけ、したことありましたかね。
いや、なんかあった気がするな、
あんまり私は印象になくて。
あ、
全然やってるね。
カリブラシのアリエッティとかやってますね。
や
ジブリじゃないですか。
あ、そうだ、
やってますね。
そうだ、アリエッティ役だよね、
ジブリ。
で も,、うん、でもアリエッティは結構なんだろう、冷静なキャラクターというか、
うん、
この主人公の子に比べるとあんまりこう浮き沈みがそんなにないんで、
うん、いやこんな主人公いないですよ、だって、うん、
そう、結構ね結構突拍子もない感じだったので、志田未来さんすごいなっていうのはなんか思いましたね、聞いてて。
そうですね、本当に、う
ん、頑張った感じが、うん、
そうそう、う
ん、まだ当然ね、花江夏樹さん大好きって人、今もう大変なことになってますね。
大変なんですね。
うん、やはり。
鬼滅の刃？
そうですね。かまど炭治郎の声やってますからね。これも10月に確かね、鬼滅の刃も劇場版やると思うんでね。もう、ぐいぐい
う
なぎ登り中の声優さんだと思いますし、
うんうん、
非常にやっぱり声優はね、本当に良かったなと思います。
まあ、山ちゃんはもう間違いなく山ちゃんだったな。でも第一声からやっぱ山ちゃんって分かりました。
分かりますね、
分かりますね、やっぱそれだけの浸透してるなっていう声が、
うん、そうそうそう、
どれですか。
山ちゃんはあの猫店主なんだっけ、お面屋さん、
あ、お面屋さん、
お面屋さん、
あ、あ、なるほどなるほど、
うん、あんなひどい笑い方するもんね。
そうそう、うん、悪い笑い声でしたね。
悪い、いいね、いいよね。
でも猫だから憎みきれないですね。
可愛いです。はい。まあそのね、猫世界観みたいなのあんまり分かんないっちゃ分かんないんですけど。
うん。
そうね。そうですね。その辺はなんかこうもうちょっと統一感、ブレ感がいろいろあったなとか思いつつもとかね。
うん。
ありますよね。
そうですね、
ま
あ。そこはかなりありますね。
そうね。あと個人的には、
はい、
なんだかこう、うん、猫舐めんな、動物舐めんな、みたいな、ちょっと思ったようなというか、
お、
猫の歩き方それでいいんですかみたいな、とか、動物の動かし方それですかみたいな。
あ、お、
主人公の、麦ちゃんが変身する太郎の時がそういうのが強くって、個人的にはそういうのがずっと引っかかり続けるみたいな感じありましたね。なんか顔の表情とかも、まあ、人間がなったからこういうことにしてるのかどうかもよくわからないみたいなやつで、
うんうんうん、
でどっちかしたら設定ブレ的なところあれですけど、あの猫世界に行った時の、うん、みんな猫が擬人化してるっていう、
そうね、そうそうそう、
で、あの擬人化はなんか、安定感あるというか、あ、だからいわゆる、はい、あのアニメ的なものとして書き慣れてる感があるんですけど、
うん、
なんだか動物のをちゃんと動かすとかが慣れてないのかなっていうのがすごく、まあ、なんかその太郎の描写の時に思っちゃって、すごく個人的にはそれがすごくノイズになりました。
あ、そうなんですか。
うん、
ペンギン動かしてましたけどね、ペンギンハイウェイで。
ペンギンはまだちょっと、ペンギンはなんかね、まだ、多分、まあ、
ペンギンの生態よく知らないし。
生態よく知らないし、多分、動かし方も可動の部分があんまり大きくないので、もっとパタパタ動いてるじゃないですか、もともと。リアルなものも。だけど多分、猫科のものとかは手足とかが、可動とかが結構複雑だから、ここちゃんとやらないと、なんかよくわからない生き物に感じたなとかちょっと思いました、個人的に。
ああ、そうなんですね。
そうですね。なんか昔、あれか、 結構メアリーと魔女の花っていうね、
うん、
あの映画ありましたけど、あの、はい、米林さんの、はい、あれの時もなんかすごくそういうことを思ったりとかして、
あれ思った思った、
なんか、猫舐めんなよ猫舐めんなみたいな、すごく近い感情をちょっと思ったのか、うん、あと、まあ、個人的にしかもそれが結構な映るじゃないですか、まあ、大半のと、うん、
大半ですね、
本当それがすごく気になってね、なんか怒ってることよりそれを気にしちゃってノイズになった感じがすごくありましたね。
あ、
猫ってもっと動きかっこいいし滑らかだしもっといいぜっていう。
なるほどね。
個人的にね、はい、
うんうん、僕多分やっぱそこ新進気鋭のアニメスタジオだからなフィルターがもうすでにちょっとかかっちゃってたかなっていう、だから、うん、頑張ってるなってっていう印象に、まあ、
逆にね、
うん、そうそうそうそう、あ、ここまでできるんだっていうところに、劇場公開とかも全然できそうじゃんみたいな感じで受け取ってましたね。
うん、私はその猫にフォーカスというよりは、
うん、
風景画とか背景にばかり目が割と、うん、てかそれ、うん、なんていうんだろう、引きの絵が多いなっていうふうに思っていて、
うん、
なんかちっちゃく猫が走ってるとこをすごい遠くから。
うん、
あの映してるシーンが多くて、そこになんかこう光、うん、太陽の光とかちょっとぼやかしてるとか、そういうところにすごい力入れてるのねって見てたから、猫にあんまり見れてなかったです、
動きとか。そうね、
うんうん、でもそうですね、気づくとこはきっとあるのかなと思いました、
まあ、そういうのもどんどんトレンド化してってるっていう感じはしますね、
うん、
背景の作り込み、ロケーションの気持ちよさみたいなところは、うん、もうもちろんそれはね、ジブリの宮崎さんとかからスタートして、
うん、
やっぱり新海さんとかで ね、
そうですね、
実写よりもすげえっていうところまで行った後のね、やっぱそういうところを手抜かないみたいな、うん、あるいはそこがもっと引き立つようなアニメーションしていこうっていう流れは強いよね。
そうですね、もうぶっちゃけ言えばもう新海さんを通った上だと、そこがベースになってる感のあるものにはなっているから、
そうそうそうそう、
これがこの前、前に、パプリカ話した時に出たパプリカとかだとそこに行ってないっていうところで、うん、やっぱりそういうなんか世界を荒らすのにいろいろこう光の光源とかエフェクティブだったりとか、そういうことで雰囲気を作っているというところはありますね。
そうね、
うん、だからまあ、それがデフォなんですけどね、今ね。
そう、デフォっていうか、だから、いや、俺はね、真似しない方がいいと思うんだけどね。
あ、そうそうそう、真似しない方がいいんだけど、
そこに寄らない方が全然アニメーションの幅広がると思うんだ
けど。広がるんだけど、でももう、そういうものを求められてるっていう風な、なんか本質的にどうか分かんないけど、そういうとこで業界自体が動いたりとかにはなってるんだろうなとは思いますよね。
難しいね。
うん、
なんか、まあ、一、ね、観客としては求めてないよって結構声を大にして言いたい感じは。
言いたいところあるんですけどね。
ありますね。うん、全然求めてない、そういうところに別にっていうふうに思ってますけど、うん、他どうですかね。
サハルさんは、この主人公の変人っぷりに少々年くらいましたがって言ってますけど、私、中学生の時の仲良かった子、とムゲは結構似たタイプだったから、
うん、
私はあのヨリコちゃんでしたっけ、友達の、
はい、
ああ、うん、確かに私こういう感じでなんかその子の横にいたなって思い出しました。
そうなんですね、
はいはいはい、
そう、変な動きをする子の隣に立って冷めた目をする私みたいな
じゃあタンタンさんヨリコちゃんポジションみたいな、
そう、うん、懐かしい気持ちになりました。あ
そうそうそう、僕もね毎回なんだけどね、やっぱ岡田真理さんの脚本の作品って、
うんうん、
序盤の、まあ、登場人物たちが出てくるあたりで一回心離れるんですよ。
そうね、
きっついアニメ来たな
って
なるの。でその後にそれがどんどん覆ってくんだよね、
うん、
それはストーリーテリングのやっぱりあのうまさであるんだけど、
うん、
そうなった時にあ、うん、ごめんこういう人いたとか、そういう気持ちにどんどんなってくっていうのが、
うん、
俺本当に岡田さんのやっぱそれはちっちゃい頃の実体験とかもねいろいろ反映されてるんだと思うんですけど、
うん、
そういうあの描き方めちゃめちゃやっぱ上手い人なんだなと思ってね、そこはすごくね、
うん、
感心でしたね。
なるほど、
うん、
でも俺はさすがにまだここはちょっと、まあ、自分にいなかったからかもしれないけど、
うん、
ちょっとやっぱ違和感ずっと残ってましたね。
あ、そうだと思います。普通はね、だから多分心が先行きたがってるんだとかも、
うん、
おまけさん見てます？
見てる。
なんかもう最初からやっぱきついじゃないですか、キャラクター。
そうね、
アニメのキャラ、ね、みたいな、
うん、そう
感じなんですよ。そうそう、でそこがもう俺も大嫌いだから、 いつもそこで心離れるんですよ。
で今回はこのわざわざもうそれちゃんと狙ってやってますよっていうのが、まあ、名前ですよね、あだ名というか、
そう、ね、
無限大の人間っていう、
っていう無限大の謎のあだ名ね。
そうそうっていうね、このネーミングは岡田さんなのかなという、
そうですね、
超ヘアバスターズみたいな、
みたいな
その、ちょっと恥ずかしくもなるようなところがあるんですけど、そういうものを使ってるところは、まあ、いや、分かっててやってる、演出上分かっててやってるんだと思うんだけど、はい、
うん、
ちょっときついのかな、みたいな。だから、例えば、何、うん、あれなんだっけ、日の出サンライズアタックとかあるじゃないですか。
うん、
はい、
うんうん。
ちょっときつかったですね。
いや、きついんですよ。いや、マジでそれは。
うん、で、さすがに、さすがに、ちょっとワーキャー言う人はいるけど、あそこまでの人は、ちょっと想像つかないなとか。
現実世界へのリアリティに近づけた話ではもちろんない。ない、
うん、だけど、多分その辺っていうか、多分わかんない。お母さんあんまりそこまで見てる方ではないんですけど、
うん、
その辺の現実的な世界にあれしないけれども、描く題材とかは、
うん、
そういうものを何か、狙ってくるっていう、そのキャップが多分個人的にはまらない部分もあるのかもしれないですね。
ああ、そうですね。毎回そうですね。だから結局人間、そうそう、人間性ですね、
うん。
人間自体にドラマを含んでるよっていう見せ方を後からしていく。だからキャラクター感をすごく強く見せてから、うん、でもこれって生きた人間なんですよっていうのを後から見せるための過剰な演出として前振りになってるっていう。
うんうんうん、
それがアニメ上でやってるからさらにね、過剰に感じるんですよね。
そうだね。そうですね、
うん、それは多分もうこれの、うん、この人のテイストですね。
なんだろうな、でも俺個人的にあれですけど、うん、なんだかあの花はめちゃ好きなんですよね、
うん、僕はもう あの花は一番ダメです。
そうなんだね、そこ不思議だね、
メンマが本当に無理っていう。だ毎回そうなんです、この人。
まあまあそうね、
毎回そうなんです。はい、
うん、
っていう人はありますね。
あと個人的には、
うん、
はい、日の出サンライズアタックか、
うん、
とか含め、
うん、
他の監督さんたちの広げの部分か分かんないけど、うん、なんだかちょっと日の出くんの お姉さんのブラジャーのところの部分とかのそういうものを何か入れ込もうとする感がちょっと、ね、例えばそれはそのままトレースしてたわけじゃないと思うんですけど、例えばある種の深海さん的な部分なのかもしれないんですけど、一つの、はい、
そうね、
でも深海さんは、そういうものにも一応なんか、ストリートの含みとか、ドラマを入れてるんですよね。そのために使って、はい、それをそもそも使うかどうか問題は別としても、
うん、
使うにそういうことをちゃんとやってるんだけど、うん、ないっていう。
うん、ないね。
ってことはもうそういうなんか気持ち悪さだけがちょっと際立つんじゃないかというのがあったりとかもしつつ、
あ、それはありますね。
それは良くないなっていう思ったりとかしながらの部分ありましたね。そういう部分もちょっとあったりとかして、
うん、
なんか本当になんか個人的にうまみを感じるところがどんどんどんどんなくなっていくなみたいなのを見ながらと思った感じなんですよね。
ああ、確かにね。もう本当お姉ちゃん自体がキャラクターとして不必要なんですよね。それはステレオタイプな恋愛至上主義というかね、
そう、
分かんないけど、うん、そういう
それプラスなんだか知らないけど、
うん、
なんかこうエロ要因として機能するみたいな、
う
ん、
そうね、
本当にそういうのがちょっと
良くないなっていうところは確かにありますね。
ちょっとね、うん、だから結構ね、個人的には中身行く前にノイズが多すぎたのがすごくあります。
本当に、あ、強めの対比にもならないんですよね。確かにその主人公たちの、じゃあ一般的じゃない方の方にフォーカスするために、うん、あえて一般的なね、対比するために出したっていう要因と見てもそれは別に生きてないなと、
生きてないですね、
うん、いうとこありますね、
うん
うんうん、あと不満点でおっしゃっていたところで、サハルさんのね言ってたところだと、あともう日の出くんに書いたね
手紙
を勝手に読むというあのくだり、
はいはい、
うん、
私ミスミスをまだ見れてないんですが、このニッパーで鼻の真ん中を挟んでやればいいのって、それもなかなかのグロシーンってことですか、
そうですね、
そういう拷問的なシーンってことですか、これ。
そういうのがいっぱいある映画だったんですけど、
はい、
うん、だからまあね、
それはあの二人組にっていう、
そうそうそう、いじめっ子だったり、まあそういうね、良くないやつに加担したやつは復讐されるっていう映画でしたから、
うん、
味噌は、
あ、
この作品でこれやったやつはやられちゃってしょうがないよねっていうことだと思うんですけど、
うん
うん、僕は結構こういう見せ方って声の形と近いなと思ってて、
うん
うん、だ要は この手紙を読んだ男の子は、その、ムゲちゃんに好意を持ってるんですよね。
うんうん
うん、っていうのは、その表情の演出とかで普通にきちんとできてたので、だからそこそ、からかいみたいのが、結局はそれいじめと変わんないじゃんとか、になってるっていうタイプの見せ方。
うんうん、
だから、うん、そうですよね。うん、だから、これがエスカレートしていくっていうのも、学校生活でよくある、見たことある光景だなと、感じました。
うんそうですね。まあでも、なんだかつけたなって感じがするという、
うん。個人的には。
個人的には。うん。うん、
なんかあそこで。私もありましたね、
うん。その方向じゃなくてもいろいろできた中とか思いつつ、それだったらもう少しちょっと膨らましてあげてもよかったかなとか。
うん、
ああ、そうなんだ。
うん。まあもちろん、これ膨らますと登場人物のいろいろやることがめんどくさくなるけど、そしたらもうちょっと違うやり方もあったかなとか思いつつというのはあったり、個人的にはしましたね。なんか、
なるほどね。
読んじゃった方って言い方してるけど、同級生のね、はい、あっちの側に立つと本当になんかもうちょっとなんかしてあげたかったなってい
う。まあだから確かに沢原さんも何にせよね、どういう着地があるにせよ物足りない印象になるんだろうなと。
そうだね。
うん。感じはします。まあ僕は全然そのあたりでちょうどいいかなというふうに思っていて。っていうか、まあ他の人たちの視点人物というかね、キャラクターたちにまあスポットが当たって、ストーリーを動かしていくってい
う
お話がね、俺はめちゃめちゃフレッシュに感じたので、うん。だからやっぱり関わる人が本当に属性を持ったただのキャラクターに見える。それはもうもちろんアニメだからそういう演出にもなってるんだけど、
うん、
やっぱり人間なんだよねっていうのを、
うんうん、入れてくれてるっていうのがね、
うん、そう入れてるっていうところの中では他の人たちと変わらないぐらいの、
うんうんうん、
最初からそういうキャラクターとして配置されてたなっていう感じが非常にしましたね、
うんうんうん、そうだね、
うん
まあ、そうすると個人的には例えばもうちょっと、まあ、それもスリムにならないのかもしれないけど、
うん
もうちょっと例えばそれの前に、無下のことを意識しているとかこうもうちょっと見せてもらっとくと、
ああ、
よかったかもしれないなと。
いや、多分ね、それを明確に明示しないっていうやり方だと思うんです、これ多分。
ああ、はいはいはい。
うん。だから基本的に、なんでちょっかい出してきてんのとか、なんでこういうことするのっていうのは、外側から見たら、シーンってわかんないじゃないですか。
うん。
うん。それをアニメーションの演出の表情で一個見せてるから、視聴者的にはなんとなくわかるけど、わかんない人にやっぱわかんないんですよね。
ただ、
ただの意地悪な人に見えるんですよね、
うん。
でも多分世の中の人って知ろうとしなければみんなそう見えるっていう範囲の演出かなと。だからこれ、わかんない人にはわかんないでいいんだと思うんですよ、多分これ。
私全く気がつきませんでした。
そうだよね。
そうですね。だから多分気がつかないでいいんじゃないですか。
これ多分このレベルだと、個人的な感覚ですけど、このレベルだと、
うん、
相当じゃないと気づかないレベルだなと思うけれども、まあ、それでいいんだったらそれでもいいんだけど、ちょっとそれを知るには、手紙読んじゃった子がちょっとかわいそうに思っちゃったってぐらいかな、個人的に。
あ、そうね、そうね。
相手は悪いことしてるから、相手のことがいいとかってわけじゃないんだけども、いろんな人がちゃんとなんかそれぞれの人格がある人間なんだっていうことを、個人的にはその視点だともう少し欲しかったなって感じです。
そうね。最後に何かしらの
回収とか。
回収的な、そう。あった方がいいとは思いますね。
うん、かもしくは
無下側からね、
うんうん、
アクションしていくとかね、
うん、
いいかなと思うんですけど、要はその無下としてもね、周りをかかしのように見せてるっていう、
あまあまあそう、
見ているっていうね。
無下側としては気づかなくていいんだけどね。
そうそうそう。そのあたりのところが改善されるっていう終わり方になってるので、
うん、
無下側からのね、違う視点になれた、世界が変わったっていう視点からの。人との付き合い方っていうのを見せる上でもう一度ね、手紙を読んだ彼の方に目を向けるっていう視点は一個あると、
う
ん
そうですね、
本当に例えばねその日の出くんとの二人だけの閉じた世界じゃなくてこれ以外にも人はたくさんいて本当にこじんまりした世界系みたいになっちゃうじゃないですか。
そうね、
うん、そこからは一歩出るような話にできた、そのアイコンとしては出した意味のあるはずだった
なんだけど、要はだからなんだけど、うん、で多分絶対そうだって言えるような演出してるんだけど、
うん、
まあ結構それ気づき人がっていう感じだと、
うん、
なんだかやっぱりかわいそうに感じちゃうというか、
そうだね、
うん、だってそれって大半の人にとっては意味がなくただ嫌な嫌われ役にしかならないというか、
うん、
それってそれを
そうです、ね、
岡田真理さんが何かそういうものをいろいろ描いてきた人の中で
それをそのままにするのはいいのかなみたいな。
そうだね。だから そこに救ってあげるっていう話もね、まあ、いろいろ岡田さん
まあまあ、
ね、あると思うし、
あるかなっていうのはあると思うんだけど、
けどやっぱリアルの世界ではやっぱこういう人とは基本声の形みたいにね、もう一度こう、
うん、
まあ友情を育んだりとか、
うん、そうだね、それないんだけど、要は、うん、登場人物たちの中じゃなくて、
うん、
観客側はそういうことが分かってるとかがあればいいなと思っただけです。
あ、なるほどね、
うん、はいはいはい。だってそういうふうに演出してるんだとしたらさ、
そうね、
そこにこの子は実はなんで意地悪してるかっていうかって言って好意があるからだってことなんだとしたら、うん、それが伝わってなくてっていうのは相当かわいそうだなという。
あ、そうね、それはそうね、
まあ、つか ここばっかずっと広げてもあれだから
そうね、うんうん、っていうね、まあ、ところもありましたと、
うん、
まあ、あともちろん主要キャスト日の出くん、
うん
うん、こういう日の出くん像みたいのはやっぱりね、俺はジブリ感感じますね
そうですかね、
はい、
どんなところにですか、性格ですか、
なんかもう見た目とか性格とか
見た目いやもう出てこない気がする。
え、いや俺は別にこれ聖司君とかと変わんないと思うけどね、あんま。
本当ですか。
はい。
いや私はもう見てて日の出くんの惹かれるとこはどこなのだろうというのをずっと見てたりしてましたね。その主人公がこれだけこう惹かれるところっていうのがいまいちつかめなかったり、
うんうん、
まあ、まあそういうの意味も込めて、さっきのおまけさんが言ってたところとかも、
うん、
やっぱなんか何がしかちょっと置いてきぼりを食らってる感が割とあって、
うん、
それが私のちょっとまああんまりでしたっていう理由なのはあるんですけど、
うん、
ジブリ要素は私感じなかったです。
あ、そうですか、
うん、キャラクターどうだろ
う、
う
ん、
なんですけど、
いやでも分かる、あの岡田さんが言ってるようなことは分かるというか、
本当ですか、
うん、例えば主人公として女性主人公が、いろんなことを、解決したりこう悩んだりバタバタする中での、うん、透明感のあるそばにいたいような存在としてのある種の聖なるもの性があるあの男の子という雰囲気があるから、それというのはやっぱジブリでよくあの、うん、白とかもそうだし、
そうですね、はい、近いと思います。
なるほどね、
そういうものを、うん、あのまあ、置きたがるというところがあって、
はいはい、
そういうのに近いっていう感じはあの、あ、今言われてみて なるほどなと分かりますって感じがしました、
ね、うん、なんかそれはだからちょっと記号的にね出てきたな、このキャラクターっていう感じはしますよ、うん、だからやっぱりキャラクター自身はやっぱりみんなすごくリアリティのない人でには本当に見えるんですよ。
ちょっと思ったのはキャラクター自身のそういうところがなくて、
うん、
あのだからそれぞれの関係性とかもなぜ生まれてるとか、あのはあの今ねあのチャムさんも言った通り、
うん、
どこに惹かれてみたいなじゃないけど、なんかそういうのもよく分からずっていうのはあって、うんうん、これ多分あの岡田真理さんの作風だと思うんですけど、とはいえそれぞれ一人一人に対しては何かこれまでのいろんなことがあったりとか、うん、ドラマがあるみたいなのが強いとか、うんうん、そういうのはありますよねっていうのはすごく今回も感じました。なんか一人一人に強いんだけど、
ね、
なんかそれに対してそれぞれがどうつながるとかが分かるようで分からないっていうのはあるかなとは思います
ね、うんうん、まあそうね、まあ、惹かれる要素みたいなところはやっぱり一番強いのは夏祭りのところだとは思うんですけどね。
そういうところでは分かるんだけど、
うん、
それにしてもなぜみたいなところもちょっと思ったりし
ない。なるほど。
なくもないかなという、うん、
なるほど。僕は結構、うん、まあ、そこは、まあ、説明されたなっていう気はしたので、うん、やっぱそのムゲちゃんっていうのは もちろんねめっちゃ仲いい友達がもうヨリちゃんしかいないっていうところでも分かるし、その一番ちっちゃい時の回想シーンで、うん、もうすでにムゲって呼ばれてるんですよ、
うんうんうん、
だから、うん、もうやっぱり最初から変な人っていう扱いを受けて、
そうだね、
うん、うまく友人関係がつかめなかったところにその家族関係の自分のやりきれない部分みたいなのも重なっちゃって、うん、より猫をかぶった人間になってるわけですよね、ムゲ、うんうん、ちゃんっていうのは、うん、っていう時に本当にね、まあ、猫化した時に出会ってくれた日の出くん、
うん
うん、日の出くんの対応を見て、
うん、
強固にこの人が好きだっていう風になったっていうシーンとしてまあ描かれてるので、だから要は誰も自分を好きだと思ってくれて接してくれてるっていう実感がないんですよこの人。だから他の他人からも発言としてありましたけど、
うんうん、
他人から愛されるっていうことを実感のないままやってきてるんですよね、
うんうんうん、
だからずっと自分を偽って生きてて、で、うん、その偽って生きてるってことに対してこの新しくお母さんになった カオルさんはそこのことついてくるわけですよね、うん、あなた無理してるのねと、
うん、
だから無理しなくていいよって言った時に無理をさせてよって私がやりたくてやってるんですよと、
うん、
俺そういうことを言ってくる映画は今までなかったので、
うんうん、
結構セリフがなんか鋭いなって思う時何回かありました、
うんうんうん、確かにそうそうそう、だからまあ本当にこの世界観とかキャラクターに関してはいろいろとねこう入り込めないなってところはもちろんあるんだけど、うんうん、でもやっぱりこの関係性を作って言語化しがたい家族観とか、うん、自分が演じてしまう何かみたいなことを、うんうん、あの説明的にこれって優しさなのかなって思ってたこともいやちげえよって言ってくれたっていうところで、
うんうん、
やっぱり岡田さんってすごい目線持ってる人だなって、
本当に岡田さんすごい目線持ってると思います、そういうところで、うん、
だからもっと活かせるね、そう
活かせ
るね、あればいいなと思って、
だから、うん、あのぶっちゃけ言ったら、無限の家族観のところは、
うん、
もう全く問題ないです、うん、
なるほどね、
お父さん、カオルさん、お母さんに関しては、
うん、
多分そこが特なんだと思うんだけども、でそこが一番いいんだけど、
うん、
そこ以外がちょっとなんか個人的にねっていう感覚、
うん、
で日野津くんも要は、これはいいか悪いか別として、うん、猫が来たからガードが緩くなって、
はいはいはい、
フフフってなったっていう、日野津くん自体も猫かぶりながらやってるっていうところがあって、
はい、
なんだけど、でそれちょっとねそこがいいシーンなんだけど、そこが多分あのマジックが起きたってパーンってなったけども、あの
そうそうそう、
魅力的にも、はい、
うん、
シーンなんだけど、なんだか個人的にはそこの説得力が薄くて、でしかもその後に、
うん、
まあいやそこはそれとして、あのお互いね、お互いガードが緩くなってるところでそうやって認め合えたって感じになったんだと思うんだけど、
は
い、
うん、
それを経た上での、あの、むげちゃんの、あの、日の出くんに対する、うん、あの、うん、あの行動とかの飛びがちょっともう、
あ
のそういう、あの、そういうことちゃうんちゃうみたいな。
あ
しかも本人嫌がってるしっていう、やめてって言ってんのにっていうのって、うん、それって相手のこと見てないやんっていう、好きって人のこと見てないやんみたいな。そういうなんかね、ちょっとね、いや、でも本当は私のことはあれだからって、それってさ、うん、ストーカーと一緒やんみたいな。
ああそうそう、ストーカーと全く一緒ですよね、うん、だその気持ち悪さはも本当に前半からずっとあるんですけど、
ね、う
ん、まあ、その行為をしたことによって、うん、彼は本音を話してくれてるって状態を作っちゃってるんですよね。
そうそうそうそう、うん、
そうそう、だからそこに惹かれちゃってるんですよね、むげちゃんは。他の人は、うん、人事とか上辺の言葉を話して基本的に自分と対応してくるんだけど、うん、この人は嫌いだとか嫌だとかいうことであってもそれは本音で私と接してくれてるっていう、それもセリフで言ってましたけど、そういうところをしてくれるのが日の出くんだけなんですよね現状。だからこそどんどんエスカレートしてった先の多分ああいうことなんだろうなと、
うん、
最初はだからあんなんじゃなかったろうけど、きっとどんどんどんどんエスカレートして自分をね、変人ですよ、うん、変人のアタックですよっていうのを強めてっちゃったんだろうなと、うん、こじれの結果なんだろうなという感じはします。
そう、だから なんだかさ、ネット人格同士だとなんか通じ合ってるからって、そのノリで言ったらリアルでやったらやばいやつになったっていうのをすごく表してたっていう。
そうね、別のアバター同士で、
そうネット人格的なものでのメタファーとして見ると、うん、これはうまいなと思うんですけど、
はい、
それはそれとしてきついなっていうし、
そうなんですよね、
それはそれとしてやっぱり相手のことを考えてない感が出ちゃうってちょっと思ったという
。あ、そうね、
そうそうそう、
まあ、当然自分のことも考えられないからこそ相手のことも考えられないってい う、 だから結構序盤とかはやっぱりずっと自分勝手なんですよね、
うんうん、
まあ、そこがまあとある転換の見せ方として、俺は非常にうまいなと思ったのは、うん、きなこっていう猫を出してきたところからなんですよ、うん、結構俺あれのあたりでもう話終わんのかなと、これって思ってたレベルで、
はいはい、
あこれでなんかね、うん、あの、あ、自分猫になっちゃいましたね、完全な猫になりそう、タイムリミットサスペンス的な要素で結局人間に帰りましたっていう話で終わりだなこれって思ってたとこに、
うん、
あ、カオルさんっていう、
うん、
ね、新しいお母さんになった人の連れてきた猫、
うん、
猫が出てくるここでっていう、うん、確かにずっとねちょくちょくこう、
うん、
あの無限のことをどう見てるんだろうっていう猫のね視点とかはありましたけど、うんうん、そっからここを人格化させてキャラクターに持ってきて、
うんう
ん、幸せってなんだっけとかいろいろこうね、
うん、
振り返っていくっていう、あのストーリーテリングはもうマジでハイフレッシュっていう。
そうだね、すごくあのツイスト聞いててびっくりしますもんね、
うん、かなりそうツイストだなと思って、
そうね、
もうそのあたりで好きだなって思いましたね、うん、
確かにあれはいい、うん、だからあのきなこもいいんですよ。だから
そうなんですよ。
良かったですよね。
結局どういうことかって、やっぱり無限の家庭内のやつはいいんです、すごく。本当によくできるんですよ。
うん
うん、であのきなこも要は人間になってあれして、でもあの一緒にずっといられると思ったけど、うん、そうじゃないっていうところで見ると、うん、
気づいて、
そこもきなこも結局あれは、猫をかぶったらダメだって話になってるんですよね。
あ、猫なのにね、
猫なのに。だからそういうのもうまいなとは思うんですよね。だから本当にあの家族周りはすごくいいんですよ。
いいですね
って思いました。
あと私、はい、
うん、
猫の世界に入る時も私は結構好きで、
うんうん、ジブリ感感じましたけどね。
あ、感じました。私も全然別でした。
まあ、なんか暗黒ラピュタみたいなね、
うん、ラピュタとか、
ね、
雑な千と千尋みたいな、
木のやつでね、町がある、あの 木の形の周りに町があるってもう完全にねみたいな。
確かにだ、ね、うんうん、なんか足場がこうないところでっていうので、はいはいはい、こうバッと出てくる、
うん、
あのシーンとか、あとなんかリメンバーミーを私思い出して、うん、こうやっぱなんか死の世界とか猫の世界とかも生きてる人たち、
うん、
結局空想ではあるから、まあ、うん、あるかもしれないしないかもしれないっていう世界だけど、もしそんな世界があるんだったらなんか救いだなというか、あったらいいなみたいに思える、
うん、
なんか猫もこう道歩いててふって野良猫と出会った時なんかちょっと幸せな気持ちになるみたいな、なんかそういうのが私はあって
野良猫にもそういう場所があるっていうね。
そうだから、そういうなんか街中でぴょって歩いてる猫とかももしかしたらああいう世界とかにいるんかなとかって思ったりすると、なんかすごい夢があるというか、なんかすごいいい設定だなっていうふうに私は思って、あのところら辺は好きな設定でした。
うん、いや、あれはありますからね、うん、
ありますよ。
ありますか。人間がいけないだけでありますか。
そういうレベルで言うと、
うん、
まずあんななんかこうまがましがしく描かなくてもいいなと思ったし、
そうですよね、うん、もっと明るみ
にしてもいいのかな。多分あれなんじゃない、そう、化け猫的なやつが、
あ、まさか、
あれなんじゃない、君臨してんじゃない、
うん、まあまあそうね、まあ、それと結局そこもなんだか猫なめな動物なめなにつながりますけど、
うん、
猫の世界だとして行った先が、
うん、
全員擬人化してもう二足歩行で服とか着て、
うん、
ああなんだかなって、しかもその中でそしたら違う意味では、うん、あの太郎化した無芸が、うん、そこに行ったら同じようなスタイルになるかと思ったら、あそこだけあの
普通のただ猫みたいな、
ただ猫みたいな、なんかブレ感が、ブレ感がみたいな、
確かにね、
うん、
しかもなんか猫化していくって言ってるのに猫化 、うん、してない方が 猫っぽくて、
うん、
なぜ猫と言われてる人たちが人の形、人のと、
うん、そこのブレはすごい。
猫なめんなみたいな。
でもずっと思ってたんですけど、
それを。いや、もう完全にずっと、それがずっとノイズだったんで、そういうこと。
そうなんですね。
うん、ちょっと思いました。はい、
そうね。猫って言われてる人たちは猫じゃないんだろうね、きっとね。
みたいな感じになったりと
かね。やっぱり人間を忘れられない猫。
うん、
としていき、
うん、
もうやっぱ化け猫なんですかね、多分ね。だからお面屋さんっていうあれももう完全に謎じゃないですか、
うん、
あの力関係もそうだし、うん、職業としてもそうだし、
うん、
寿命っていうものの扱いとか、
うん、もね、そうね、
そういうところのロジックとかもさっぱり分かんないんですよ、
うん、
これがあるから猫って何回も生まれ変われてねとか、あるいは一つの猫がねずっと生き続けるんですよ実はとかね、何かしらのこうロジックがあればそういうところのねお面屋さんが一体何だったのかっていう話はできると思うんですけど、もうそこはまるっとねマクガフィンだと、
うん、
捉えてしまって、
うん、
とりあえず猫になったり人間に戻ったりをやるための道具、
うん、
設定としてもね割り切ってい
いかなと、うん、だそうだろうね、
うん、
要は
割り切しか見れない、
割り切らないとちょっとすんなり落ちないかなという、うん、
落ちない落ちない、多分そこはね、うん、理屈で説明されないし、うん、おそらく作られてない、
そうね、例えば思ったのは、あのスタイルでいいとして、あの、ね、猫の姿でいっぱい描いても、あの、動きが変な猫として、猫に見えない、描けるだけだから、
うんうん、
あの、擬人化したやつでいいとして、そしたら、例えば、あそこは、もともと人間から、変わっちゃった人たちの、ところなんだっていう、
うん、
普通の猫じゃなくて、そういう人たちだけだったら、ね、あの姿なんだとかに固定して
加えれば、うん、そうだね。
もうちょっとね、
すっきりする。
なりにくいんですけどね。
うん すんなりいくと思う。
こういう感じではなかったなという。
お、人を久しぶりだな。人猫かなとかさ。
うん。
言ってたじゃん。
そうそうそうそう。
あ、いろんなジャンルあんのね、みたいな。
そう。
どういう世界観かの、でも説明はもうさしない感じねっていう。
そう。しないにしてはもうちょっと雑な雰囲気に逆になっちゃうな。
まあ考えてないんだと僕はそこは思いますね。まあ、
考えてないんだろうなとも思ったんで、はい。
うん。確かに。そこは引っかかると。
いろいろノイズが多すぎです。
多すぎるね。だからやっぱこう、はい、猫にもなりきれない、人にもなりきれない人は、また別の姿になるとか、
うんうん、
そういうなんかわかんないけどね、ロジックみたいなのをこう足していけばね、説明はできそうだなとは思いますけど、現状謎。
そうですね。
そこはね、忘れようと。目をつむっていこうと。もう。
そう、すごく良かったところを見ていこうと。
そうですね。本当に、そういう感じです。まあでも僕はそのフレッシュな点がね、複数あったというところで、すでにもう、9大点以上。
なるほど。
もう出てしまっている。いや、もう全然、もっと上。ここ先級に来てる。
マジ
っ
すか。
はい、来てますね。っていう感じなので、うん、いや、本当にあの、うん、俺はストーリーテリングという部分、だから脚本の部分で
さ、まあ、やっぱ岡田真理さんのそういう旨味が、なんか、なかなかやっぱこう、美味しいんですね。
そうですね。それをこう、映像化するときの絵として見せる演出とか、キャラクターの作り方とか、そういう部分に関しての、まあ、ぬるさとかね、至らなさみたいなところは、もちろん感じるので、
うん、
それは今後も頑張ってもらうしかないですよ、コロリドさんたちには。
そうですね。
うん。同じ脚本もらって別のスタジオがやったら、これ全く違うものになってると思いますし。
そうですね。
うん。なのでね、そういうところは本当に期待大だなというところと、岡田さん、やっぱり俺は好きだなと。
そうだよね。岡田さんは本当にそうだなと思いました、改めて。今日。
そうですね。はい。すいませんね。
あ、いいと思います。だから、うん、だって、よしあしある中で、よしがすごく濃縮して好きだったら、それは好きだからねって、
うん。あ、そうそうそう。結局そうなっちゃうんですよ。
うん、そうそう。
8割方ガタガタだなと思っても、
そうそう、
この2割突出したとこがあるなと思ったら、それ好きになるんですよね。
そうそうそう。
でもそれって人を好きになる時の好意の持ち方と似てるんですよ。
それは似てると思う。
そう。だからこれはもう日の出くんに思う気持ちとかと、無限に対する、うん、あ、気づいた時の好きだって気持ちとかと近いんですよ。
うん、
他のところは見えてなくて、盲目的に。
そうですよね。だから、
そうそう。
かかしだ。
そ
のみたいな、
そういう強い好きな部分があるから、長く付き合っていけるとかもあるからね、人っていうのはね。
あ、そうなんですよ。
基本クズだし、ダメだしと思ってるけど。
そうなんですよ。
それがね、いい悪いの関係になるパターンもあるわけですけど。
そうなんですよ。こたつはとんでもないクズですからね、皆さん。よく付き合ってる
の。音楽とかでもね、
はい、
アルバムで聞くとね、全然そんなにいいと思わないけど、この一曲だけやべえ名曲があるから、バンド好きといい感じみたいな、そういう問題ある
ね。あるね。あるある。
ありますね。
うん、僕らもね、ある程度は猫被ってるわけですから。
そうですね。そういや、音楽の話だけど、あれだけど、
はい、
もう主題歌がめちゃくちゃラッドウィンプストレースな感じでしたね。
感じでしたね。
ヨルシカっていうね。
ヨルシカですね。
メロディーの感じとかもそうです。
全部、同じ人でした。
バックトラックとかバンド演奏の方のギターの癖とかっていうか、ギターのあの感じとか、うん、あれってめちゃくちゃラッドの人の、逆に言うとラッドのあのギターの人はすごく個性が強いんだなってことが改めてわかるんですけど、ラッドのあのギターの感じめっちゃ入れてんなっていうフレーズ、あのギターの音のトーンの出し方とか、まあ、ちょっと逆に狙ってやってるかぐらい思いまして、ちょっと面白かったです。
まあ、この辺は単にね、トレンドで使ってますって感じが、
ね。そうだね。そういうオーダーがあったのかもしれないし。
うん。だヨルシカさんが、まあもちろんね、こう劇場公開される予定だったわけですから、
うん。うん、
あ、売れてるし、使っちゃおう。まああれし、うん、ハローワールドとかってね、じゃあオフィシャルヒゲ男爵使っちゃおうかで使ってたわけだし、
うん、
なんか、もう今売れてるの使っちゃおうぜっていう、
うん、
ちょっとね、あんま良くない流れが、
そうね。
こうアニメ作にすごい多かった。
なおさら、ラッドっぽいから、ね、うん、新海さんっぽい感じも、アピールできるやんみたいな、
うん、
うん、
最後に猫かわいいについて何にも拾ってなかったのでちょっと、
お
はい、
サンタさん
あ、
そうですね、最後にちょっと猫映画としての想像ね。
そうですね、猫映画という視点をちょっとね、
うん、
聞きたい。
いやー、私冒頭に言ったようにアニメはあんまり見てないから、
うん、
その実写の時は確かに動物の動きとか気になっちゃうんですけど、なんか前もドイラジで空海のあの猫の動きは本当ダメだみたいな話を、うん、
してましたね。
したんですけど、アニメだとあんま気にならないですね。
うん、
なるほど。
そう。
じゃあ、そうですね。
改めてあのジジイの動きを見てください。
味しね、
見てください。
完璧ですよ、う
ん、おお、そっか、
みたいだね。いや、いいんですけど、
はい、まあ確かに口の動きとかはちょっと気になりましたけど、うん、口の形か、
うん、うん、まあ人間的な表情をね、
そうそうそうそう、
持たせてるなみたいな、
まあアニメだしなみたいな、ちょっとそういう舐めた感情で見ちゃったから、よくなかったですね。
僕自身もそうやって見てるのかもしれないね、
アニメだからねはダメですね。
でも逆なんですよ、でも逆なんですよ、
うん、
宮崎さんとかも言ってます、うんうん、アニメだから全てに意識を持って描かなきゃいけないんです、
う
ん、
確かにね、それは間違いない。
背景のちょんとしたものにも意識を持っていかなきゃいけないんです。アニメ
なんですよ、あの方がどんだけロケしてから、うん、ロケハンしてから絵に起こしてるかって考えたら、そりゃそうですよね、
うん、それでそういう要求が高くってブラック化してくるかもしれないですけど、うん、
完全にブラックですよ、うん、まあ、それでもね、いい作品を作ったっていう事実はもう揺るがないですからね。この作品を10年後に見て生き残ってるかといったら、それは多分生き残ってないなっていう感じは、
感じはしちゃうぐらい
しちゃうのでね、うん、そういうところにやっぱ差は出てきちゃいますけども、瞬間風速みたいな部分では僕は非常に良かったところもあったと思いますので、うん、皆さんもぜひね、 Netflix 加入されてる方はぜひね、この作品見ていただければと思います。ということで、次回は暗い映画なんですけれども、いただいております、うん、ラジオネームバーミリオンさんです。ありがとうございます、こんにちは、ドイラジの皆様、2回目の投稿をさせていただきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回は、大好きな映画を挙げていったらキリがないのですが、今こそおすすめしたい作品は1987年公開のエディ・マーフィー主演のビバリーヒルズコップ2吹き替えフジテレビ版です。あえて吹き替え版なのは、下條アトムさん、ローズット役の安原芳人さん、ハガート巡査部長役の小林清さん、この3人の掛け合いが非常に面白くて、聞いていてとても心地いいからです、
うん、
またストーリーもテンポも良くていいのですが、一番好きなのが音楽です。テーマ曲のシェイクダウンもかっこいいですが、ローズウッドがミキサー車を運転するシーンで流れるポインターシスターズの歌 Be There も大好きで、サントラで聴きまくってました。ぜひまだ見たことがない方は面白いので見てほしいですが、残念ながら DVD& ブルーレイでは吹き替えが収録されておらず、字幕のみなので BS か地上波で再放送してくれないかと願うばかりです、ちなみにですね、 Amazon プライムとかでは、まあ、吹き替え版のレンタルもあるみたいなんですけども、声優はちょっとね、フジテレビ版のもしかしたらないかもしれないということで、とりあえずは、
うん、
ちょっといろんなバージョンでいいので見ますんでね、ぜひ、うん、ビバリーヒルズコップ2を見ていきましょう、
うんうん、
ね、音楽は変わらないはずですから。
そうですね。
うん、ということで、ぜひこちらを見ていきましょう。ということでエンディングいきます。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集いからのお知らせです。現在リアルイベントの方は中お休み中なのですが、オンラインで映画ファンの集い開催しています。次回の開催日は7月の25日土曜日、1日2回開催します。時間は午後の3時と午後の5時から、オンラインなので日本全国どこからでも参加できます、チケットおそらくもう発売していると思うので、ぜひチェックしてみてください。また映画ファンの集いのスタッフがそれぞれツイキャス配信をしたり、クイズを出したり、おすすめの映画を紹介したりといったいろいろなオンラインコンテンツも発信しておりますので、ぜひチェックしてみてください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニ話題トークでは、映画に出てくる本、新作映画を鑑賞する急げ映画館では透明人間を扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛では、みんなでビバリーヒルズコップ2を鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名はアットマーク映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾います。ぜひね、ご利用ください。感想見てます、ありがとうございます。さあ、そしてですね、次回の締め切り7月17日、そして、次週の予告が、ミニオ大トーク 映画に出てくる本、そして急ぎ映画館では透明人間、こちらやっていきます。詳しい募集要項ツイッターでご覧くださいということで、それでは皆様今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつにゃーと
おまけにゃ
ーチャムレイと
タンタンでした。
またにゃー
にゃー
にゃー、
はい。